皆さん、こんにちは。ひろきと申します。最後のセッション、すみません。レコードの中では非常に地味な内容なセッションに、いろいろ面白いセッションある中、足を運んでいただきまして、誠にありがとうございます。もう5時50分、6時近いので、そろそろ帰りたい感じになってくるかなと思いますが、最後まで、お付き合いいただけると非常にありがたいと思っております。本日私がお伝えする事件、SAP on Azure、移行事例の紹介ということで、サブタイトル、守りを固めて、攻めに転じるっていうのを打ってますけども、これは、我々がクラウドに SAP を持っていったお客様が、使ったキーワードですかね。基幹系とかそういったものはどっちかというと派手ではなくて守りを固めることだけども、それをクラウドに持っていくことによって新しい攻めに転じることができると、そういう基盤が作れるというところで、そんな材料の話になればいいなと思って今日サブタイトルをつけております。で、先にすいません。私、今回、フリーランスという形で、登壇してますので、自己紹介だけさせていただければと、始めさせていただければと思います。ひろきまさると呼びます。私はですね、もともと2000年前ぐらいから、SAP という、基幹系パッケージのビジネスに、関わっておりまして、もともとは外資系のハンドウェアベンダーというところで、SAP のビジネスをご存知の方だったら知ってるかもしれませんが、SAP のコンフィデンスセンターというところに所属しまして、そういった、主に IA で SAP を動かす、1998年ぐらいってほとんどがユニックスで動いていた、HP、ユニックス、AIX、そういったもので動いている中、IA のサーバー、特に Windows で動かそうというところで、ビジネスを立ち上げを行ってきまして、その後もユニックスから IA のマイグレーションというところですね。いわゆるちょっと枯れた言い方をする、枯れたというか、古くなった言い方をすると、コモディティな環境で全部動かしていきましょうというところをずっと繰り返し行ってきました。特にその後2009年ぐらいからはですね、NTT データというところのコンサルティング会社で、そういった運用の投資の最大化というところで、同じようにコモディティなところに持ってってあげて、いかに標準化してあげるかというところを中心に、でも新しいテクノロジーをいかに使って、そこを発展させてあげられるかというところを注力してまして、2011年ぐらいからクラウドというところに着手して、あ、ごめんなさい。の活用というものを行っております。もともとは初めの頃は、どちらかというと、開発機だけとか災害対策機だけとか、あるいはプロジェクト用の一時的な利用とか、そういったものを踏み台にしてたんですが、2013年ぐらいから、すべて本番機も含めて、クラウドに持っていくというようなビジネスを、させていただいています。で、直近ですと、2016年、今年、3月ぐらいからですね、クラウド専業の会社 BX というものを立ち上げまして、今そこの副社長というものをさせていただいておりますというところで、基本的に基幹系、割と地味な基幹系のところ、ゲオムシステムといったものを、クラウドに持ってって運用しましょうというようなものを、ことをですね、ずっとここ5年間ぐらいはライフワークとしてやらさせていただいているような、そんな経歴になっております。で、一応今回、講演するにあたったと、なんでフリーランスになってんだというところで、ちょっとその経緯だけお話しさせていただきますと、ゴールデン直前にですね、メッセンジャーでですね、某担当者の方から、ある会社の SAP on Azure の話をしてほしいんだけど、レコードでと。で、レコードですかという話はしたんですが、で、なおかつその事例って、もう私、辞めちゃった会社だったので、いや、それちょっと私、喋れないんですけどという話をしたところ、匿名案件でフリーランスということでもいいよということで、分かりましたと。ということで、匿名で、今回フリーランスという形で喋らさせていただきました。なので、フリーランスなんでお金もらってると思われると、嫌なので言っておくと、何もお金もらってませんので、別に私いいことないですというところですね。で、今日お伝えしたことですが、クラウド化の、背景とアプローチということで、基幹系クラウド化っていうのがですね、非常に最近増えて、お話としては増えてきてますと。そういったところの背景とか、それにあたってのアプローチみたいな話を、若干釈迦に説法的な話ですけど、させていただいた後に、守りを固めてってことで、事例のお話を、2つほどさせていただこうと思ってます。あと、SAP Azure の最新情報ということで、去年、あ、ごめんなさい、先週ですね、サファイアオーランドで、Azure 上の、SAP、特に SAP、マイクロソフトの、新しいアライアンスというところで、いくつか発表があったと思いますが、その中で、Azure 部分、主に言ってしまうと花部分ですね、ここの最新情報というのを、私の方からお伝えしたいなというふうに思っております。クラウドから。で、もともとクラウドですけども、2009年ぐらい、初め OS やミドルウェアが、Azure に対応というところで、もともとやはり Web 系のアプリとか、 まあ、情報系って書いてありますけど、やはりウェブアプリ、いわゆるエンタメ系といったところの利用がほとんどだったかなと思いますが、2013年ぐらいから、いわゆるパッケージ、SAP のパッケージが、クラウド対応したというところが非常に大きくなってまして、一般企業への、ところが増えてきたかなと考えています。今まで、そうですね、私が始めた2012年、13年ぐらいは、なんでクラウドに持っていくんだろうというところで、否定的な、あと都市、クラウド都市伝説といいますか、セキュリティがダメなんじゃないかとか、性能が、みんなで使ってるから性能が落ちるんじゃないかみたいなのが、2013年ぐらいの、2013年、2014年ぐらいですかね、お話が多かったと思うんですが、去年ぐらいから一気に、大手のお客さんでも、かなり使い始めてきてるかなというふうに考えています。で、じゃあ、なんで基幹システムをクラウド化するかというところで、いくつかいろんな理由はあるんですが、集約していくと、大体この3つかなと、お客さんから聞いている中で、理由として大きいのは、この3つが理由として大きいなというふうに思っています。1つはハードウェアメンテナンス、ハードウェアライフサイクルからの解放って書いてありますけど、ハードウェアの、メンテナンスに関しては、ホスティングしたりとか、フルアウトソーチングしてれば今もやることはないんですが、いずれにして、どちらかというと、ハードウェアライフサイクル、いわゆる、5年に1回の、サーバーリプレイスみたいなのが、もう必要なくなると。クラウドに持っていけば、常にクラウドで新しいサーバーが提供されれば、そちら側に乗り換えることができると。Azure で言えば D シリーズのバージョン2って新しいのが出てくれば、そちら側に今のやつをそのままちょっとコピーして立ち上げてあげればすぐ動くと。要するにハードウェアを常に最新にしてあげられるとか、いわゆるハードウェアメンテナ、保守タイムという、あまりポジティブじゃない理由で何かサーバーのリプレイス、それに伴って何かのバージョンアップをするとか、OSDB バージョンアップするとか、そういったところから解放されるというのが非常に大きいかなと考えています。お客さんの、他のソフトウェア側のライフサイクルですね、そちら側に集中できるというところが一番大きいかなと思ってます。で、それから重量課金とシステムリソースによるコスト最適化って書いてありますけど、ウェブ系みたいに、例えば通常100台しか使わなくて、年末年始とかのボーナス商戦とかになると1000台いりますとか、そんな世界では当然、基幹系ってスケールはしないんですが、ただそれでもやはり、開発テストいらないから止めるであるとか、ユーザーさんの視点に立ってそこら辺をしっかりとコスト最適化できるというところが、非常に大きいかなと思っています。逆に言うと、そういうのがちゃんとできないクラウドって、あまりクラウドにする意味は私はあんまないなと思ってまして、この辺、重量課金でしっかりできるというところが、非常に大きいかなと思ってます。あとは現実的な BCP。BCP いろいろ、いわゆるディザスターリカバリーですけども、結局そのオンプレでやろうとすると、災害対策にデータセンター契約するって時点で、大体もうすでに予算的にもうお話無理っていう話になると思うんですが、そこはやはりクラウドとなると、使った分だけの課金となりますので、ようやく現実的な BCP のができるねと。そういったところも非常に、クラウドに乗っけてあげれば、あとはちょっと小細工をしてあげれば、災害対策ができるねと。少なくても遠隔地にデータが保存されているというところだけでもかなり違うというところができるねというところが非常に大きいかなと思っています。で、もう一つですね、最近 IT の方で言われている、今までっていうのはどっちかというと効率化重視、安定性重視で IT は作られてきましたと。ERP とかそうですけども、サプライチェーンの効率化とか、業務の安定化っていうところを中心に、基盤っていうのは作られてきましたが、今は非常にスピード重視、ビジネス成果重視、別にこれ今になってではなくて前からそうだろうとは思うんですが、特にこのクラウドっていうものが出てきてから、こういったスピード重視でいろんなことができる、あるいはビジネス成果重視で短期タイムでいろんなものができるということができるようになってきたので、非常にこういったところに対しても、今、視野が広がってるかなというふうに思います。で、ただ地味な SAP とか ERP はなかなかそのスピード重視というか、いうところは、難しい部分がある部分が正直なところですけども、ここをちょっと、どんなふうに今後システムを変えていこうかというところで、ポストモダン ERP っていう言葉があります。これは、ガードナーさんが途絶えている言葉ですね。今まで、オンプレでロックされている、SAP とかを、まずは一つクラウドに上げて非常に柔軟性を上げましょうというところと、PaaS、SaaS、こういったものを横に連携することによって、今まで ERP の上でアドオンでガリガリ作っていた、簡単に言えば帳票、レポートとか、モバイル対応とかも頑張って ERP の上に作ってるみたいなのを、全部そこから切り離してあげて、PaaS とかを使って、外に出してあげましょう。あるいは SaaS を使って、ワークフローとか CRM とか、あるいはコラボレーションみたいな、そういったものは、変化が激しいので、いちいち作り込んでいたら大変なので、SaaS を使うと。これを横に連携していきましょうという形にしてあげようというのが、ポストモダン ERP という、今までのレガシー ERP が、 オンプレミスで三月結合にあるとすれば、クラウドを持ってきて、卒月号の形に変えると。まあ、こういった形のものが、まあ、非常に今求められているというふうに言えると思います。そのために、クラウドのシステム連携とか、あるいはデータ連携とか、あるいは運用自動化とか、まあ、こういったところが、非常に今求められているなというふうに考えています。はい、で、まあ、そのためにやるべきことというところで、まずクラウドマイグレーションという言葉を出しました。これは、まあ、今まあオンプレにあるものを、SAP であるとか、あるいは SAP 持っていくと、やはり周辺システムをクラウド化したいと。まあ、SAP だけ持っていって、周りのやつが持っていかないということはあまりないんですけども、すべてをクラウド化してあげて、とにかく基盤のところを柔軟にしてあげましょうというところ。今までハードウェアにロックされて、なかなか、開発といったものがとか、バージョンアップとかがうまくできないとか、まあ、そういったところをクラウドに持っていって、俊敏性を上げてあげましょうと。先ほどのちょっと前で言うと、まあ、ここのクラウ、YaaS のところに ERP を持っていきましょうと。で、YaaS のところに ERP を持っていったことによって、次のステップとして、PaaS をうまく使っていきましょう。Azure とかを使って、まあ、とにかくフロントのところ、まあ、SAP も最近だと Fiori であるとか、あるいは彼らも PaaS を出していて、HANA コンピュータクラウド、HCP とかいうものがありますけど、まあ、決してまだまだこなれているものでもないですし、まあ、Fiori が使いやすいかというと、まあ、今回 SAP のイベントじゃないと言ってしまうと、まあ、決してそんな使いやすいと私はあまり思ったことはないんですが、まあ、そんなに生産性が高いわけでもないだろうというところで、まあ、ここは、外に出せるものはどんどん SAP 本体から切り離してあげて、まあ、PaaS 化してあげるというところが、まあ、非常に、今後求められるところかなと思っています。あとは SaaS 化。まあ、これ順番どっちでもいいと思うんですが、まあ、汎用性高いサービスは SaaS 化してあげて連携してあげると。まあ、こういったクラウドをうまく使って、まあ、いわゆる粗結合な形にしていくというのが、まあ、今後求められる形かなというふうに考えてますというところですね。はい、で、まあ、我々言い方として、ステップ1は守りを固めるという言い方をしていて、ステップ2は、まあ、攻めに転じる。まあ、要はステップ1はどちらかというと、何か、お客さんの何か売り上げに貢献するというよりは、システム柔軟性を上げるというので、どっちかというと守りの方ですね。あるいは BCP をやるということで守りですけど、まあ、ステップ2まで来ると攻めに行けるかなという考えています。で、まず守りの方の話を、事例を含めてさせていただきたいと思います。Azure 化、SAP on Azure 化の事例ということで、まあ、某情報サービス業様というところですが、まあ、もともとですね、先ほどの、まあ、守りと攻めをまさにやろうとしてたお客さんで、2015年、2016年で、SAP をですね、ERP と CRM を使ってました。なかなか CRM 使ってる SAP ユーザーって、SAP の CRM 使ってるユーザーって珍しいと思うんですが、まあ、ここの部分をハードの老朽化とかあったというところもあって、すべてクラウド化したいというところが、まあ、一つ大きな狙いです。まあ、クラウド化したかったのは、やはりシステム資産を最適化したいとか、運用コストを下げたいとか、あとは BCP ですね。このお客さん、それほど大きいお客さんじゃないんですが、でもやはり BCP をしっかり作りたいとなると、やっぱり現実的にはもうクラウドを使うしかないねというところで、ERP とか、あるいは CRM を全部クラウド化していきたいと。で、それが終わったらば、まあ、PaaS をうまく使って、SAP 側で今、アドオンでガリガリ、Web ディンプロとかで作られちゃっているものを、全部切り離して、捨てて、全部捨ててしまうって公表ありますかね。生産性が低いものを捨ててしまって、モバイル化とかウェブのところは外のパーツを使って行っていこうという形に変えようというふうにしております。で、まずはこの2015年にあった ERP と、あと CRM の初めのちょっとだけ性能検証とかやったので、その辺の話をちょっとさせていただきたいと思います。で、まずクラウドの選定、どこにしようかみたいな話で、ちょっと私もそこはコンサルで入らさせていただきました。で、見方としては、まあ、テクニカル要素、セキュアな通信ができる、まあちゃんと、専用性つながってバーチャルプライベートクラウド作れますよとか、あとはこの辺はクラウドの定義ですけど、オンデマンドセルフでサービスが使えて柔軟なリソース拡張ができる。あと、メトリックスの提供、まあ、いわゆる性能データとか、各種データというものがしっかりとクラウドから提供される。結構昔ながらのプライベートクラウド崩れのパブリッククラウドみたいなところは、この辺がちょっとあんまり情報が出てこない。というところは V センターみたいなのを見てください、封鎖されてるんで、あんまり仮想マシンの中しか見れないみたいなところが結構多かったりすると思うんですが、まあ、こういったところはやっぱりクラウドを使っていくためには重要だろうというところで、一つキーワードとして入れています。あとは柔軟な契約は、まあ、いわゆる月額課金とかじゃなくて、コストを極限まで抑えるので時間課金に持っていきたいところですね。あとはガバナンス要素で、まあ、ここが多分外資系のクラウドと日本のクラウドで結構差が出てくるところかなと思ってます。まあ、いわゆる情報セキュリティとか、SLM というところの外部監査を受けているっていうのがまず1個で、ちょっと中身同じようで違うのが、外部 監査情報の開示、いわゆる SOC である SSE16 とか SOC と呼ばれているものですね。結構やはり SAP だと、監査対応になるので、クラウドの事業者の中でどういうオペレーションが行われて、どう適正に運営されているかというと、もうクラウドだと全く見えない。Azure はまあデータセンターとか多少見せてくれると思うんですけど、例えば Amazon とかだと全くデータセンターどこにあるかわからない。そうすると何が必要かというと、もうレポート頼みなんですね。なので、こういったレポートがちゃんと出てくるかどうか、それもちゃんと無償で出てくるかと、これで有償でお金払っちゃうと、その分もお金かかっちゃうので、しっかりとここら辺が無償でしっかり提供させるかっていうのが、やっぱり SAP みたいな会計のコアにあって、監査対象になってくると非常に重要かなと思っています。で、逆に言うと、こういうのがあると、今までデータセンター監査みたいなので、かかった費用が、工数が一気に削減できるので、非常に大きいかなと思っています。あとはデータ保護ができて、業務継続性がちゃんとできる。やはりクラウドデータをしっかりと保護しておくというのが非常に大事だと思ってますので、しっかりともともと標準の機能で外部へ、外部もしくは別のデータセンターに転、えーとえー、情報、ごめんなさい、データを、転送できるという形にしておくのが非常に重要かなと思ってます。あとはユーザー権利と操作ログ提供、ここら辺も監査関係です。いわゆる Azure に入るためのユーザーの権利とか権限というのがしっかりできているか。昔、今まで例えばハイパー V とか VMware で作られているところで、そこのユーザー管理とかって、あんまりプライベートクラウドのところってスーパーユーザーで全部やっちゃってますみたいなケースが結構多いかなと思うんですが、割とクラウドになると、この辺監査人が結構目をつけ始めます。何でもできちゃうのでというところもあるんですが、やはりユーザー権限、必要な人間が入っていて、なおかつその人間が何をやったかっていうのが、ちゃんと操作ルームが残っていることっていうのが結構重要かなというふうに考えています。この辺結構やっぱり上の方はなんとなくいろいろ対応できるところがあるんですが、下の方がまだまだ結構オンプレっぽいクラウド、プライベートクラウドっぽいパブリッククラウドみたいなのだと、なかなか標準化されて提供されてない部分かなと思っています。私が結構パブリッククラウドで、ぶっちゃけると Azure と Amazon をこの2社を追っている理由は、この辺のところが非常に大きい部分にはなっています。で、お客様、Azure を選びましたと。いろいろ理由はあるんで、言えない話とかもありますが、先ほど言ったテクニカル要素のガバナンスを満たせているというところと、あとやはり国内2つサブリージョンがあって、 BCP が構築できる。ぶっちゃけると、 Amazon はご存知のように、日本には東京リージョンしかなくて、あとは海外リージョンになってしまい、このお客さん日本しかビジネスをフォーカスしないんで、あんま海外に持ってってもしょうがないんだよねっていうところと、あと個人情報とかあって、それ海外に持ってく、また許可、監査等のめんどくさいねというところで、やはり国内でできるというところが結構大きかったと。あとはリージョン間のネットワークが重量課金で利用できるというところですね。ここも、Azure はしっかりとバックボーン、東日本と西の間にネットワークが引かれていて、ユーザーがちゃんと使える形になっていると。あんまり比較の話でもあれなんですけども、AWS とかどっちからかというと、リージョンごと全部、孤立しているような感じ。アメリカつながったりするんですが、それ以外の拠点は大体孤立した形になっているので、バックボーンで彼が Amazon の中で使うサービスつながっているけど、ユーザーが使える形になってないというところなんで、こういったところも非常に Azure 良かったねというところで、特にやはり BCP 対策で、下の2つで同じようなことを言ってるんですが、2つのリージョンがあって、そのネットワークがちゃんと使えるというところが、非常に Azure が入れた方か、評価となっています。で、じゃあどうやって移行したかという話をちょっとしたいと思います。SAP の標準的な移行方法は、エクスポート、インポートで持っていくという形がありますが、別にこれ Azure だからといって変わることはないです。そのまま標準のやり方がありますと。あともう1個、Azure ならではというか、としては Azure サイトリカバリー、この後ちょっとお話はしますが、仮想イメージをそのまま移行するということもできますと。今、動いているやつを変えたくないですと。おすすめはやはりクラウドに持っていくために、ここの時に OSDB 最新化するとかやっていただいた方がいいかなと思うんですが、やはりまた統合テストとかやるのは汗かくのは嫌なので、仮想イメージそのまま持っていくということもできますというところですね。この2つの移行どちらかですが、特にクラウドだから、新しいというか、昔から VMware とか Hyper-V でもよくあった方法かなと思いますが、この2つどちらでも取ることができますというところですね。ただ、今回は、OSDB を Windows 2000から Windows 2012にする、 SQL サーバーも2005から2014にすると、最新に持っていくというのがあったので、この方法ですね。あと SAP の SP も全部最新にするというレベルがあったので、 SAP の標準移行という方法で行ってますが、特にクラウドだからといって何か手法が変わるわけではないというところですね。それと簡単に持っていけるように思われちゃいますが、で、実際にプロジェクトとしては、カットオーバーまで、4ヶ月です。 N で3ヶ月で、最後の1ヶ月でディザスターリカバリーのテストをやっているんで、ちょっとプラスになってますが、カットオーバーまでだと4ヶ月になります。本当は DR もテストを含めて4ヶ月で収める予定だったんですが、若干ちょっと性能テストでいろいろ問題が出まして、それに加えてちょっと後ろに出れたというのが、ちょっと実は裏話としてありますが、基本的には アプリ、インフラ側もですね、やることはまあ変わらないと、開発機作って、本番機作って、ごめんなさい、販売機作って、継続して本番機作って、運用設計周りのテストをしてあげて、移行リハーサルやって本番移行してあげる。アプリケーション側も、SP を適用している、SAP の SP を適用しているので、その調査をやって回収してあげて、あとはやはりネットワーク周りで IP アドレスとかホスト名変わるので、インターフェース系のテストをやってあげるというところが一つ大きなポイントになりますが、まあ、Azure だから特別に何か大きいテストがプラスあるかというわけではないよというところですね。はい、まあ、一応構成こんな感じです。まあ、東日本のサブリージョンを使っていますが、西日本の方に、バックアップが取れるような形にしてますというところですね。エクスプレスルートで、ルートをつないでますというところになります。で、クラウド持っていくのはあんまり別に一緒ですよという話をさせていただいたんですが、違いとしてはやはり運用管理基盤といいますか、運用管理に関してはやっぱクラウドネイティブに作ってあげる必要がありますというところがちょっと違いになります。で、このためにいろんなツールを使ったりしますが、やっぱりどうしても管理の効率化っていうのも重要なんですけど、変化に対応できる環境にしておくことも重要です。何を言ってるかというと、今までこういうバックアップソフトウェアを使ってたんで、そのまま使いますとかだと、例えばクラウドが何か新機能が対応してきたときに、それに対応できないとか、まあ、そういうのがあったら非常にもったいないというところですね。あと、ただこれ若干個人的な意見になっちゃうんですけども、よくあるマルチクラウドポータルみたいな、Amazon も Azure も一つのポータルの上で使えますよみたいなものがあったりすると思うんですけど、ああいうのも一見良さそうなんですけど、Azure がとか Amazon とかいろんなクラウドが、まあ、日々日々進化しているので、その進化に対応できない可能性があるんですね。まあ、だから管理はいいんだけども、新しいものに対応できない可能性があるので、私はあんまり入れるの好きではないんですが、その辺の非常にデメリットがあると。ロックインポイント、せっかくクラウドって日進月歩でどんどん新しい機能出てくるんですけど、まあ、それに対応できないようなポイントというのはあまり作らない方がいいかなというふうに考えています。なので、基本的にはいろんなサーバーレスとか OSDB の標準機能といったものを使って、ロックインポイントを作らないというところが非常にポイントかなと思ってますが、まあ、もちろんサーバーレスで全部、例えばバックアップとか関して全部できるかというと、まあ、そうでもなかったりはするので、まあ、この辺はいろいろ使い分けのところが必要かなと思っています。はい。で、まあ、ただソフトウェア入れにしてもなるべくオープンソースを使いましょうというのが私の推奨です。まあ、いわゆるジョブスケジューラー、まあ、ジョブスケジューラーか。監視の部分で、すごく高い商用製品を入れてしまうと、サーバー追加するためにまたその製品調達が必要になって、柔軟性を損なうというところがあるので、まあ、非常にやっぱクラウドに入ってから、まあ、例で言えばザビックスみたいな監視部分って増えてると思うんですけども、まあ、こういった部分をどんどん入れ替えてあげると。なかなかそのジョブの方は業務のジョブを作ってるんで、まあ、そう簡単にオープンソースで切り替えられないっていうところは正直あるかなと思うんですけども、まあ、監視とかあるいはインフラジョブとか、まあ、そういった部分に関してはなるべくオープンソース化してあげて、柔軟性を出してあげるというのが、まあ、クラウドにしてあげるための一つ大きな基盤周りのポイントかなと思ってます。で、まあ、このお客さんは、まあ、NTT データのヒネモスというオープンソースの、これは監視とジョブスケジューラーをワンセットでできるというオープンソースのものなんですが、まあ、こういったものを使って、まあ、障害監視、あと SAP の監視も、CCMS の連携スプリを作ってログを監視してあげて、上げてあげるというようなことまで行わさせていただいています。あと、性能監視みたいなのも入れてあげて、やはり性能データをやはりしっかりと蓄積してあげるというのが、まあ、非常に重要なポイントかなと思ってますね。はい。あと、監視するためにおいて、先ほど言った操作ログが非常に重要になってきます。やはり、Azure でどう触ってどう変更したかというのを、標準だとそのまますぐになくなってしまうというところがあるので、これをしっかり取得してあげて、蓄積してあげるという仕組み作り、これはもうマストだと思っています。まあ、こういったものも、しっかりですね、取得する作って、監視システムの中に統合してあげるという形にしてあげると、非常に後から見やすい形になるので、まあ、こういったものも今回行ったりとかしていますが、この辺がやっぱり、クラウドを作っていく中で、今まであんまりフォーカス当たっていなかったところですが、クラウドを作っていくためにおいて、非常な大きなポイントかなと考えています。で、あとバックアップ周り、この辺のところもですね、やはり今までその、オンプレのストレージレプリケーションとか慣れてしまうと、非常に違和感があるところになります。一言言うと、やっぱり、ストレージのスナップショットみたいな機能が、今まで VSSL ので、データベースの整合性を維持しながらスナップショットを取れたんですけど、悲しいことにまだ、Amazon はもちろんなんですけども、 Azure でも、それのスナップショットと VSS 連動というのが完全に紐づいていないです。なので、ここは、独自な方法でバックアップとかを作ってあげる必要があるというところが、一つ、注意すべきポイントかなというところですね。で、この機さんは、まあ、非常に災害対策も一緒にやるというところで、2つのバックアップ、上が SQL サーバーバックアップと URL、これ SQL 2014から出てきた機能ですけども、いわゆる Azure のブログに持っている URL に対して直接バックアップを取ることができると。まあ、バックアップ用にサーバー立てたりとか、シフスでマウントしたりとかいうことはなく、 コンテナさえあれば、ブロブさえあればそこに直接バックアップすることができるって感じですね。で、このお客さんは、実際テストやったら東日本と西日本のバックアップが、5% も時間変わらなかったんですね。大体1時間に150ギガぐらいバックアップができましたと。で東も日本もあんま変わらなかったですと、まあ、若干に東もうちょっと頑張ってほしいなという気もしたんですが、まあ、そのぐらいのバックアップが取れたので、じゃあ初めは東にとってそれを西に転送しようと思ってたんですが、なんかそれ無駄だよねということで西日本に直接バックアップを取るということになります。でトランザクションログも5分間隔で西日本に送っているので、まあ、あんまりお金かけることないので必ず西日本に5分前の状態が、できるような形になっているという感じですね。あとデータベース以外のシステム全体のバックアップ、これはスナップショットを取ってあげて、それをブロブコピーということで西日本の方にコピーしてあげるという形を取ってあげることによって、まあ、このいわゆるコンテナ VHDS って書いてあるブロブのイメージと最新のバックアップを戻してあげれば、やはり全部から復旧から入るんで、いわゆる RTO という意味だと12時間ぐらい、12時間にするかな、8時間ぐらいかかってしまうんですが、ただ非常に安いこのディスク代だけで、DR ができてしまうというのが非常に大きなポイントですね。 RPO に関してはトランザクションを5分間隔で飛ばしているので、5分前の状態に、まあ、ほぼほぼディスク代しかかけずにできるというところが、まあ、非常に大きいポイントで、まあ、この辺のところはやはり先ほど言ったクラウドの現実的な BCP というところで、クラウドを入れたら必ずぜひ採用するといいかなというふうに考えている部分になります。特に Azure の場合は東日本と西日本が先ほど言って、しっかりとしたバックボーンのネットワークでつながっていて、そこに対する、なんていうかストレスというのが今のところ私は感じたことがないので、そこは非常にうまく使っていただけると非常にいい形のものができるのかなというふうに考えています。はい。で、じゃあ順風満帆に至るかというと、実は結構性能問題出ましたというところのお話をちょっとさせていただきたいと思います。まず IO 性能不足というのがやっぱり起きましたと。で、プレミアムストレージというのが使えばオール SSD なんですが、今非常に高くてこれ使いたくないね、まあ、これ使えば解決するだろうというのがあったんですが、まあ、やはりこれはちょっと使いたくないねというところで、まあ、ローテクでディスクを分散しましたと。もともと4本のデータディスクのところを8本にしてあげて、トランザクションログを共有プールという形でレイドにしてあげて、まあ、性能を上げてあげるという、まあ、こういうことをやってあげて性能を上げている。ローテクで少しずつ地味に性能を上げてあげるというようなことを行っています。で、やはりこの辺のところの性能対策のところが若干 Azure の場合は、ワンドライブ 500IOPS というのが、ストレージサイズ、ブロックサイズに依存することなく同じなので、やっぱ本数を増やしてあげるというところが必要になるかなというふうに思っています。普通 IOPS って、ブロックサイズ、例えば Amazon も 3000IOPS とかって言ってれば、これは、本来このブロックサイズで書くと 3000IOPS で、それを大きいサイズになると IOPS 下がるんですが、 Azure は、まあ、すごく大きいのと変わるのかもしれないですけども、 4K とか 16K とか 64K ぐらいだと確実に 500IOPS で止まるので、まあ、その辺のところがちょっと、性能チューニングするときにちょっと一つ注意事項というか、まあ、ポイントになるかな、まあ、本数増やしながら IOPS を増やしていくというところが重要になります。あんまりバーストとかしないですというところですね。でもう一つやっぱり CPU 性能不足というのも出ましたと。でこれはサーバー全体の性能不足ではなくて、マルチスレッドできない処理に対するコアあたりの性能不足、何を言ってるかというと、SAP ってそんなに頭良くなくて、一つのワークプロセス、最大、ワークプロセスに対して、やはり、マルチスレッドができないんですね。一つの、ワークプロセスで動いているのが最小単位なので、そこの処理の中でずっと動いているものには複数の CPU に割って動いてくれないというところがあります。まあ、この辺はまあ作り方によっていろいろあるんですけど、多重度が上げられない処理はいかに32コア持っていたところが何だろうが1コアしか使ってくれないので、結局のところ1コアの性能が全てのキーになりますというところですね。はい。でなのでよくSAPS というのがあります。SAP の中の性能値として有名なのがですが、これはあくまで全体性能を表しているだけです。今5000 SAPS なので、これで見ると ANA の6000 SAPS で言えば 1.2 倍になってるから処理 1.2 倍になるよねって思ってしまうと、一気に落とされる可能性がありますというところが注意事項ですね。むしろ、GS11 とか 3580 SAPS なんだけども、CPU の処理自体は非常に速いので、こっちの方が速くなるという可能性が十分あるというところです。コアあたりの性能というのが、Azure コア、なんだかな、ユニットかな。ということで、1コアあたりのこれが性能指標なんですが、上の方の A5、A6、A7 というのは100、 の値しか出ませんが、その上になると225とか、若干罠があるのが D シリーズというのが早そうなんですよ、160ということで A シリーズも若干遅いとか、まあ、こういったところがあって、なおかつやっぱりこれも CPU の性能バーストしてくれないです。これで頭止まっちゃうので、ここはちょっと限界値がありますというところが注意事項ですね。で、GS シリーズになると、ターボブーストっていう、いわゆる CPU で遊んでるやつがいると他のやつに振り分けてくれるっていうのがあるんで、180か240って書いてあるんですけど、まあ、そういったものが使えるようになって、この後 D シリーズのバージョン2っていうのですと、確か200、ここの数字が210から250、260かなっていう形になっているので、そちらもまだ SAP の認定取れてませんけど、そういった性能が上がっているって感じです。個人的には、SAP の本番機で使うんであれば、もう D シリーズのバージョン2、これをデフォルトで使っていただいた方がいいかなと思います。じゃないと現行機で遅くなるっていうのが結構平気で起きます。やはりコアあたりの性能ってそんなにここ数年上がっていないので、よくある話で4年前5年前のオンプレミスのそんな高くないサーバーよりも、例えば D シリーズの D14 のバージョン2じゃないものを使うと遅くなるっていうのが結構確実に出てきたりするので、この辺のところは最新のものをサップスだけで判断せずに、なるべく最新コア数を使うっていうところが一つポイントかなと思ってます。実際このお客さんですと A7 っていう、まあ、5000サップスぐらいになったので初めの A7 で置いたんですが、まあ、現行機と比較するとバッチリが150%以上、今まで1.5倍以上時間かかっちゃいましたと。で、D14 にしたんですけど、やっぱり1.2倍ですと。サップスとしては1万8700サップスあるんで、もう今の5000サップスに比べると3倍以上になってるんですから、全然ダメですと。で、結局最後は A11 という一番高いのにして、なんとか現行機よりも早くなったというような形ですね。で、この後 D14 のバージョン2っていうのを、ちょっとこれとは違うテストでやったんですが、やはりそれを持ってくると現行機よりも60%ぐらいの時間で終わりになったので、かなりターボブースト効いて早くなると。というところが効いてきたかなというところですね。まあ、この辺のところが、性能のところはですね、まあ、日進月歩でありますけども、クラウド持っていったときは IO と CPU のところは、机上再現じゃなくて実際処理しながら考える必要があるかなと思ってます。で、このお客さんのプロジェクトをまとめとしたんですが、まあ、インフラテストというところはやはりクラウドの変更によって運用テスト、運用の見直しっていうのが必要なので、これはもうしっかりやる必要があるんですが、アプリケーションテストというのはクラウドの特有っていうのは別にいらないですと。まあ、基本的にアプリ構成を、このお客さんは OSDB、SP レベル全部上げたんで、そのテスト必要でしたんですけど、必要だったんですけど、そのまま持っていくんであれば、本当に最低限のインターフェーステストぐらいで十分動きますというところなので、あまり、アプリケーションテストに負荷をかけてきた必要はないです。で、まあ、注意事項としてやっぱりサイジング性能テストっていうのは、基準のサイジングでぐりぐりやったところであんまり意味がないので、しっかりと性能テストを行って最適化する必要があります。まあ、そうじゃないとやっぱりクラウドを使って安くなるってことができないので、でなおかつやっぱスモールスタート、やっぱ大きく始めちゃうとなかなか下げるの気持ち悪いので、スモールスタートしてあげて性能が出なかったら上げてあげるっていうところ、まあ、ちょっと手間がかかってしまいますけども、まあ、コストを最適化するという意味ではこういった形で取ってあげて、あげる必要があるかなと。やはり最近やっぱクラウドが割とメインになってきたので、私もお客さんのオブザーバーみたいな感じで入ることがあるんですが、そうするとやっぱり後で性能問題出たくないんで、初めからすごい機能を出しますで構成しましょうみたいな、割と今までのレガシーなやり方を取ろうとする、まあ、ベンダーさんとかも多かったりするので、まあ、そこはいやいやクラウドなんで、もうちょっとしっかりとそこは、見極めようというふうにしてあげることが、まあ、重要かなというふうに考えています。じゃないとちょっとクラウド使った意味がなくなっちゃうかなというところですね。で、もう一個事例の話をしたいと思います。災害対策の事例ですね。実はこれプロジェクト実施中で、今日ぐらいにもうちょっと進んでて、もう少し話いろいろできるかなと思ったんですが、ちょっとすみません、まだいろいろと進めてるところですが、Azure サイトリカバリーというものを使って、ディザスターリスカバリーをやっております。まあ、これもうご存知の方、あんまりここでいっぱい説明することもないんですけども、まあ、ハイパー V とか、まあ、オンプリにあるものをそのままイメージを Azure 上に作ることができるというものですね。先ほどのシステム移行のところで話しましたが、イメージ OS のイメージを動いたままそのまま Azure 上に作ってあげて、定期的にそれをアップデートしてくれる。AWS で VM インポートっていうのがあるんですけども、それは1回エクスポートしたやつを読み込んで終わりなんですけど、 Azure の ASR はいわゆるハイパー V レプリケーションとかの同じで、ずっと定期的に中身を更新し続けて、何分か前の状態に Azure 側をしてくれるというところが非常に大きなポイントですね。で、フェールオーバーもできますし、まあ、そういうと移行なんかでも使うことができるというところです。で、設定なんですけども、こんな感じで、 結構簡単にできるようになっていて、まあ、RPO の間隔であるとか復旧ポイントですね、まあ、こういった VSS の連携ポイント、まあポイントは VSS 連携ができるというところですね。なので SQL サーバーの移行とかであれば、まあ、動いたまま、レプリケーションを取ってあげて、それで、しっかりと Azure 上に静的整合性が取られた形で起こられるというところが非常に大きいポイントです。はい、これによって、まあ、RPO とかをまず、まあ、最低何分というところを設定してあげて、何時間持つかというのを、それを何時間、ごめんなさい、何時間ですね、あるいは何日間持つかというところで、まあ、3日間ぐらいはこう復旧ポイント持ってきたいよねというところは復旧ポイントの保持期間を設定してあげて、あとは VSS 連動する間隔ですね、これが、整合性を捉えている間隔になるので、まあ、30分に1回なのか、まあ、最低15分に1回なので、これ以上はちょっと短くできないんですけども、まあ、こういった形で設定してあげると、15分前あるいは30分前の静的整合性を捉えたものが Azure 上に必ず存在しているという形になります。うん、結構かなりこれはいいかなと今思っています。DR だけでなくてシステムに移行でもかなりある日突然パーンと切り替えるということで使えるかなと思っています。で、これいいなと思ったのが、フェールオーバー、計画されたフェールオーバー、計画されたフェールオーバーっていう、まあ、一方テストフェールオーバーっていう機能があるところが結構非常に、いいなと思ったところですね。やっぱ災害対策やっていて難しいのは本番機動かしたまま、切り替えテストをやるっていうのが非常に難しい。要は Windows だと同じホスト名になっちゃってるんで、それを別のネットワークに切り離してあげてあげるとかっていうのと、あとこういう同期をちゃんと止めないようにやってあげるとかっていうのが非常にやっぱり難しい部分になるので、ここに対してテストフェイルオーバー機能というのがついているというのが非常に面白いところですね。テストフェイルオーバー機能は同期をそのままにしながら別のサブネット V ネットに対して参加させるということができるので、まあ、いわゆる、ドメインに勝手に同じサーバー名ダブっちゃってドメインにこっちで動いたよって伝えちゃったりして DNS まで書き換えに行ってしまうと非常にリプリケートしてそこでシステム重大エラーになってしまうんですが、まあ、そういった時に別のクローズされた V ネットの方に、サーバー10台とか一気にテストフェイルオーバーさせるとその10台の中でクローズしたテストなんかができるというところなので、まあ、ここはかなりリハーサルで使えるかなと思っているというところですね。あ、その辺、あ、ごめんなさい、今喋ったことが書いてますね。はい、なので実際切り替えるときには、まあ、これは計画された方なんでシャットダウンとかサブアップデートと書いてありますけど、実際 DR でやるときは多分 1,2 はできないので、3番 Years VM を作ってコミットポイント、さっき言った復旧ポイントが、取ってある分は選べます。最新にすることもできるんですけど、あえて他のシステムを揃えて3時間前にするとか、ユーザーがここが分かりやすいんで、何時何分にするみたいな復旧ポイントを指定して、復旧させるというようなこともできるという感じですね。あとテストフェイルオーバーは先ほど言ったように、復旧ポイントを選ぶこともできますし、接続するネットワークをテスト用にすることもできると。で、テストが終わったら自動的にその、テストイメージがガンと削除されちゃってまたなるので、非常に簡単に、安全にテストをすることができるというところが非常に大きなポイントかなと考えています。で、今やってるところは、SAP ですね、のシステムをこれで、ディザスターリカバリーを作ろうとしています。今オンプレにある SAP の DB サーバー1台、AP サーバー、上1台だったり AP サーバー2台あります。合計3倍のサーバーを保護してあげると。で、あとは DR 環境の方に、アクティブディレクトリー、これは、ASR で持ってるっていうのではなくて AD の機能でレプリケートして、作ってあげるっていうのが一つと、あとリモートアップですね、実際に入ってきた時にユーザーがアクセスするために、ここで、まあ、SAP の GUI とか Web を、もう簡単に接続できるように登録してあげて、接続切り替えになった時もすぐ接続できるようにという形にしています。で、通常は、広域ネットワークの方にこんな感じで全部つながってるんですが、西日本、まあ、東日本が死んだ時にこれが全部死ぬので、西日本の方に DR 用の別に、インターネット VPN の口を閉じてやってあげて、ここから接続して使うというような形を今取っているところです。これ今構築中で、本当はそこの構築中の何か、ポイントみたいなところをお話したかったんですが、すいません、何かまた次の機会でこの辺はお話をさせていただければというふうに思っております。はい、で、今までは守りの話です。すいません、攻めのところはですね、コンセプトの話です。まあ、SOR と SOE っていう言葉がありますが、まあ、SOR というのが今までシステムオブレコードということで、いわゆる ERP、先ほど言った守りの方のシステムで、パーズとか使うことによって SOE というものを作っていきましょうというところですね。まあ、こうすることによって2つシステムの特性を2つ分けること、あるいは連動させることによって、まあ、ビジネス上意味ある基盤を作っていきましょうというのが、まあ、攻めの1つのポイントかなと思っています。 なので、まあ、先ほどのポストモダン ERP というところで、まあ、そういったシステムの連携というのが行えるかなと思っています。でこれちょっとすみません、うちの会社が担いでいるやつの宣伝なんですが、うちの方でこのクラウド、いわゆるシステムと、ね、パーズ、サーズと、オンプレをつなぐという、オンプレとか、イヤーズ上にあるクラウドをつなぐ、SAP をつなぐというのが非常にポイントになるので、我々、スカイオンデマンドっていう、SaaS 上で、SaaS として提供している、EI のツールというのを出しています。まあ、これは非常につなぐことだけ特化して、昔 の、 あの SOA ブームとか、まあエンタープレイスサービスバスとか、まあ、難しいことをやらずにつなぐことだけをフォーカスして、簡単につなぐというところにしたツールですが、まあ、こういったものを使ってつないであげると。まあ、SaaS なので、定期的なバージョンアップこっちでやりますとか、監視いらないですとか、サイジングもいらないですというところがあるので、まあ、こういったのをうまく使っていただけると、まあ、連携みたいな攻めの IT みたいなのも結構作れるのではないかなというのが我々の、今ご提案という形になっています。はい、はい、で、ここからすみません、 SAP を Azure の先日の、サファイアですね、先週あった話のところを、最後にあと15分ありますので、ちょっと残り10分ほどでさせていただければと思っています。アップデート内容、すみません、あんまり私の方で、日本語訳したとまずいと思ったので、すみません、英語のやつをそのまま持ってきています。まず SAP ネットビューアサーティフィケーション、ここはあんま変わってないかなと思うんですけども、ビジネススイート動きます、オールインワン動きます、BO 動きます、あとネットイバー側も動きます。ゲスト OS としては Windows と、まあ、SUSE が動きますというところですね。データベースは SQL サーバーと、あと Oracle が動くというのが、まあ、一つポイント、なかなかポイントで、これは Amazon とかだと Oracle は実はサポート、 SAP on Oracle は Amazon とか採用、サポートされてないので、Oracle を動かすなら、MS の Azure にという、なかなか、なんか3年前ぐらいだったらあんま考えられないところが、まあ、今月に実現できるようになってますというところですね。 VM タイプは先ほど言った D シリーズのバージョンというのがまだ認定入ってませんけども、まあ、多分そのうちすぐ入るのかなと思いますし、まあ、認定入ってなくても使っちゃって問題はないんで、私は使っちゃったりしますが、まあ、こういったものも使うことができるかなと思ってます。であと HANA ですね、HANA が、動くようになりましたと、今まで Azure 上はサーティファイが入ってなかったんですが、HANA が動くようになりましたというところが多分、ね、ごめんなさい、先週の、サファイアの大きなポイントになります。 HANA 版といわれる、HANA の中でも小さい、どっちかというとピュア HANA と言われている SAP を動かすためじゃなくて、インメモリーのデータベース小さいのを使いましょうというところの、SAP HANA 版というものとか、あと S4 の HANA のための環境、それからビジネスオイントフォン、SOH と呼ばれているところですね、SOH のための、HANA も OK ですし、BW に対する HANA も、サポートされましたというところですね。ここが非常に、先週の発表の中では大きいかなというところです。はい、で、あともう一つが、ラージインスタンスというのを出しました。G シリーズよりも大きいインスタンス、やはり HANA インメモリーなので、どうしても平気で1テラとか2テラとか3テラっていうサイズが必要になりますと。HANA はカラムストアになっているので、圧縮はされます。SOH とかだと多分半分ぐらい圧縮されるので、今3テラあるからといって3テラの、インメモリーはいらないんですが、といっても半分ぐらいのインメモリーはありますと。で、S4HANA になると、いろいろその今まで OLTP で持っていたいろんなテーブルを消せるので、5分の1とか6分の1とかにどんどん圧縮されてくると思いますが、とはいえ、やっぱインメモリーで全部動かないといけない。今までと違って、メモリーが足らなかったら動かな、なくても性能落ちるなっていうレベルじゃなくて、結構なメモリーが必要になるので、それに対して、Azure の方では、ラージインスタンスというものを出したと。768GB と 1.5GB、これが BW 用ですね。で、スイートオン HANA 用に 1.5 テラと3テラと、この間 Amazon が2テラというのを出したので、まあ、それよりも大きいサイズのものを出したというので結構驚きかなというところですね。はい、で、あと、さらに、これは、HANA に関して、ごめんなさい、 BW に関しては SAP BW 一番上ですね、 SAP BW ビジネスウェアハウスというところですが、マルチノードで動かすことができますというところですね。先ほどのごめんなさい、1.5 テラというのが BW なんですが、まあ、これを横につなげてあげて、最大32テラまでのシステムを作ってあげるというところができますというところですね。ここも一つ、特徴的なところかなと思います。まあ、その他、スイートオン HANA に関しては、シングルノード、マルチノードはサポートしてませんが、まあ、ERP の方をマルチノードは絶対やめた方がいいと思うので、ノード間通信行った瞬間にパフォーマンス一気に落ちるので、マスターデータを両方に持つとか、もう結構グリグリにやってあげないと、マルチノードはほぼほぼ ERP では動かないので、まあ、SAP さんも動くとは言ってますけど、多分ほぼほぼ進めてない感じですね。なので、まあ、やるとしてもやっぱ BW の部分のところだけで、それ以外のところはシングルノードで3テラという形で動くというところです。でラージインスタンスでどんなものかというところをちょっと入れているところがこちらの絵になりますけども、 すみません、英語のままそのまま置いてますけども、基本的にですね、この辺かな、この辺を見ていただくとあれなんですが、ノンバーチャライズエンビロメント、要するに、Azure の VM の上じゃないですというところですね、物理で、専門で提供されているというところになります。どちらかというと、ホスティングに近いイメージと言っちゃうと、MSI さんに怒られるかもしれませんが、私の認識はサーバー貸しですね。Azure の VM とは別のところの、まあ、同じデータセンターのところにサーバーを普通にベアメタルって言えば聞こえがいいと思うんですが、まあ、サーバー貸しをしているというところですね。でそこに対して、HANA の TDI サーティフィケーションハードウェアということで、テストで、テーラードデータインテグレーションですね。HANA を自分たちでセットアップしますと。アプライアンス、ハードベンダーが出したアプライアンスも HANA がセットアップされた状態で入って届くんですが、そうじゃなくて自分たちで HANA をセットアップするというようなモデルになってますんで、まあ、ここは HANA のセットアップできる人間がちょっと必要になりますが、HANA のセットアップできる人間だと、そのサーバーをかけて HANA を入れてあげることができるというところです。で、SAP HANA コネクテッド SAP アプリケーションランニング Azure VM なので、いわゆるこれは HANA の DB サーバーだけです。なので AP サーバー類ですね、 SAP が動くところは Azure の VM 上で動かして、DB と DB と AP 間を、つないであげると、若干気持ち悪いんじゃないかというふうに私は思ったんですが、実際もう動いている事例はあるそうで、ここの、レイテンシーは 2,3 ミリセックだそうです。なので、DB AP 間で非常にここがまあ、どうしてもホップが入るとは思うんですけど、ことによって、パフォーマンスイシューは出てないということなので、まあ、それは信じようというところなんですけども、そういった形になっています。HANA のデータベースは、専用ハードウェアで作られていますと。で、AP サーバーに関しては、Azure VM 上で動かして、そこは、Azure 上の、Azure の、データセンターにあるネットワークを通じて APDB 間の通信がされるという感じですね。はい、そういったところが、まあ、一つ。こうですね、このツーエンビロメントコネクト Azure エクスペルト、エクスペルトを使って、接続するというような形になりますということです。なので、クラウドっては言ってるんですけど、若干、これってクラウドなのかなという感じもちょっと若干しないでもないんですけど、まあ、こういったものが出されているというところですね。はい、かなり大規模なのでなかなか難しいかなと思ってますが、まあ、実際これ他の Azure とかも2テラの、HANA とか出てますけど、ほぼほぼ3年リザーブっていう3年絶対使いますじゃないとちょっと値段高くて使えないみたいな形になっているので、まあ、どこがやっても大体同じような形なのかなというふうには思ってますが、まあ、いずれにしてもこういった形で今までやっぱり HANA はクラウドはもうほぼほぼ不可能っていうふうに言われてました。どうしても横展開用のサーバーでいうと、まあ、Azure でも一番大きい G シリーズとかが700とかっていうメモリ、ギガとかっていうメモリーでしたけども、まあ、それに対してやっぱりテラバイト級のものが出てきて、HANA インメモリーというものがしっかり動くと。でなおかつこちらは、HANA 用に、専用に作られたインスタンスみたいなので、それ用にしっかりとチューニングがされているというところが、まあ、非常に大きなポイントかなというふうに考えています。AWS とかどちらかというと HANA 以外でも使えるので、あれちゃんとパフォーマンス出るかというところはこれから検証しないかないけないかなと思っているので、まあ、この辺の、HANA に関してはまだまだすみませんこれぐらいしか情報ないんですけども、今後非常にクラウドに持ってくるというところに関して、面白い形が作れるのではないかなというふうに思っていますというところです。ぜひここも私も検証したいなと思ってますので、なんか、検証ネタある人はぜひ一緒に検証とかさせていただければなというふうに思っていますという感じで、はい、そうですね、はい、ですいません最後にちょっと、思ってる時間が余ったな、12分ほど余ってるので、すいません、弊社の紹介だけちょっと最後にさせてください。ですね、私の会社、BX という会社を作りましたと。2016年の3月なのでまだワンクォーター経ってない会社ですけども、クラウド SAP というのを専業にした会社になります。これを3月に作りまして、対応するところは、いわゆるベース部分だけで、スペースインフラのところだけを我々専業にやってまして、クラウドの構築と、その上に動かすところの運用オペレーション、先ほど言ったところのような、運用監視とか、運用管理といったところの自動化とか、そういったものを専業に行って、クラウドにネイティブに向いた形で基幹システムを作っていくというところにフォーカスしています。まあ、もちろんその、SAP だけ持っていくことはなくて、集権システムとかも一気に持っていくので、まあ、そういったところもですね、すでにやらさせていただいているような会社になります。で、まあ、我々の会社、ちょっと、やってるサービス、ちょっと4本柱ことあるんですが、まあ、SAP のクラウドを持っていきますというところと、先ほど言った HANA のマイグレーションしますと、あと集権システムマイグレーションしますと、 あるいは、共通の管理基盤とか作ってますというところと、運用自動化サービスやってますというところと、それから実は保守もやってます。24時間355日の保守もやらせていただいていて、すいません、今は Azure は、お客さんないんですけど、SAP と Amazon とかっていうところは保守をさせていただいて、今後 Azure 部分も、広めていってやっていこうというふうに考えてますので、まあ、引っ越すところと、監視する部分のところと運用するところっていうところを、やらさせていただいている感じです。あと先ほど言ったちょっと、SAP とつなぐところみたいなところを、やらさせていただいてまして、こういったところもですね、我々の方で対応していますというところをすみません宣伝させていただきました。はい。で、アセスメントサービス一応無償で今インフレエアで今実際でも Azure 等に持っていくときいくらぐらいかかるのっていうところとどのぐらい、大変なのっていうところが、まあ、なかなか見えないっていうところがあると思いますので、現状分析現状ヒアリングして可用性要件とか課題とか確認させていただいて移行した後こんなシステム構成になってこのぐらいかかりますねといわゆる月額費用こんなもんになりますねみたいなのを出させていただくようなことをやっています。あとはアプリケーションレイヤーの無償アセスメントこれは、実はパナヤを使うんですが、まあ、いわゆるせっかく SAP 持っていくので、当たってやっぱり SP を当てるとか EHP を当てるとか、まあ、そういったものを同時にやるというケースが非常に多いと思うんですが、まあ、こういったところに対しての影響分析というところですねのところも、無償で出すと、まあ、これはパナヤがもともと無償で持っていたので、まあ、それを使ってやるというところですね。あとはテスト資産移行トライアルで、やはりテストっていうのを自動化っていうのがまあ難しいんですが、今まであったテストを、テスト管理できるようにこれパネルの新機能なんですがそれを、パネルにアップロードしてあげることによって、テストのエビデンス、まあ、自動半自動実行 と、エビデンスみたいなのを取って、後でテスト管理ができるようにみたいなのを、のための、トライアルですね一部を、入れてあげてお客さんにこんな風にできますよっていうのを見せてあげるというようなことをアセスメントもさせていただいています。こんなのアセスメント1週間でやらせていただいてますので、興味がある方はぜひ infobxinc.com まで、はい、お問い合わせいただけると非常にありがたいなと思っております。で、あと最後の最後ですが、すみません、先ほど言ったように私の会社、3月にできたばっかりなんですが、すみません、いろいろ、スタートアップメンバー募集しています。興味がある人はぜひご連絡ください。まだ3月始まって13人で7月に3人ほど入って16人ぐらいなので、よちよち歩きの会社ですが、まあ、なかなかインフラベース特にクラウドっていう、まあ、割と新しめのところをですね技術にフォーカスやっていくというところを、やってる会社でして、まあ 地味な分野でありますけどもなんかこうちょっと、ワクワクするもの BX のが B エキサイトってワクワクするっていうところの役目なんですが、まあ、そういったものも作らさせていただいているのでぜひぜひご検討いただければと思っております。はい、すいません、ちょっと時計こっちとこっちを見間違えてまして、ちょっと早めに終わってしまいます。すいません、途中はしょってしまったのに早く終わってしまうというすいません、感じですが、以上で私の、内容はプレゼンションを終了させていただきます。ありがとうございました。で、すいません、私もこれよく分かってないですが、アンケート、ぜひ、ご記入をお願いいたします。まあ、こういった地味な内容なので汚いご意見をいただければと思いますけども、DPP001 というところでアンケートをぜひ、協力していただければと思っております。はい、あと Ask the Speaker というところで、ここを出て右手かな、まあ、多分皆さん結構今までいろんなセッションを受けられているので私が説明しなくても分かると思うんですけども、ルーム兼カウンターというところにこの後私移動して、まあ、もしもうちょっと詳しい話とか Azure 移行するための細かい話とか、裏話とか聞きたいことがもしあれば私おりますのでぜひぜひいただければというふうに考えております。はい、まあ、この後、パーティーもあるんですよね。なので多分そちらに行かれてこっちに来てる場合じゃないよということはあるかもしれませんが、まあ、10分ぐらいいますので、はい、ぜひ何かあればお声掛けいただければなと思っております。はい、すいません、6分ほどすいません、ちょっと時計をこっちとこっちで見間違えて私としたことが早く終わってしまうというあってはならないことをやってしまいましたが、以上で私のセッションは終了とさせていただきます。最後まですいません、お付き合いいただきまして地味のセッションありがとうございました。